それではただいまから第2部の御言葉に聞くの時間を持ちたいと思います。はじめに少し黙祷をいたします。黙祷をいたします。黙祷を終わります。お祈りをいたします。天のお父様、今日のクリスマスのこの礼拝をあなたが祝福してくださり、このように初めての参加される方や、またたくさんの人をここに集めてくださり、スカイプでも参加できていますこと、たくさんの人とあなたがこの地上に生まれてくださったこの日をお祝いすることができて本当にありがとうございます。ただいまから御言葉が開かれますが、どうか吉村さんを通して語られる御言葉がお一人お一人の心の内に届き、今日は光というテーマが子どもさんたちとも語られましたが、どうか私たち一人一人にあなたの光が望みますように、そして私たちが元気にまたあなたから罪許されてこれからの日々を生きていくことができますように、生きているイエス様が私たち一人一人の心にも御言葉によって生まれてくださいますようにお願いします。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは賛美をいたしますが、立てる方は立ってくださって、新聖歌の83番、まぶねの方へに、新聖歌83番、このプリントにありますので賛美をしたいと思います。
Oh, God.
ご着席お願いします。聖書朗読をいたします。次のページに御言葉が書かれていますので、これをお読みします。聖書の言葉からというところです。1番、イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は、私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は、私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が、誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。ヨハネ福音書12章44節から46節まででした。2番、はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。創世記1章の1節から3節です。3番、預言者イザヤによって言われていたことが実現するためであった。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。マタイ福音書4章の14から17節です。それでは吉村貴夫さんによりまして、主題が光として来られたキリストでお話をお願いします。
はい、今日は一年に一度のクリスマスという時ですね。これは毎年、言っていることですけど、クリスマスって一体何の日なのかということなんですね。イエス様誕生したから、イエス様におめでとうって言うんではないんですよね。ですから、幼稚園とか人間の誕生日の時はその人におめでとうって言うわけです。例えば1950年に生まれた人、おめでとうって、その時に初めてこの世に来たんだから。けれどもイエス様がですね、来られて、イエス様に向かって、あなた生まれておめでとうねなんて言わないんですよ。そうではなくて、クリスマスというのはイエス様がこの世界に来てくださったことを感謝する。そうしてそのイエス様が来られた目的、ここにあるように光として来られたんです。その光を感謝して受けると。しっかり受けるという日なんですね。全く違うんですね。生まれた子供さんにですね、光を受けることはありえないわけです。だから、同じ誕生日の祝日といっても、人間の誕生日を祝うのと全く違うわけなんですね。そのことをしっかり頭に入れとかないといけないんですね。これはイエス・キリストが生まれてくださったこの記念なわけです。覚えること。で、絶えずそれをきっかけとして思い出すことなんですね。それは日曜日はそうなんです。日曜日はイエス様が復活をしたことを記念するということは、記念する、覚えて、いつもそのことを覚えて復活をしたイエス様の力を受ける日なんです。昔起こったからそれを覚えて、なんかおめでとうか、ほんなと違うんですね。だから、世間のクリスマスは全くそういうことで間違った状態に今なってますね。そもそもクリスマスという言葉、ほとんどの人はキリストと直接関係あると思っていないということがあるんですね。サンタさんの日だと。サンタっていうのはスペイン語 スペイン語。スペイン語では聖という意味なんですね。英語ではセインとって言いますけどね。日本語ではセントですね。セントとか短くなったりします。だからサンタさんで、聖さん、聖なる。そんなことと同じようになって、あんまり意味がないんですけども、サンタ・ニコラウスがなまって、サンタ・クロースになったわけです。聖ニコラウスという人が昔ですね、おって、そして、貧しい人にいろいろプレゼントしたということが伝説として伝わってきたんですね。でもクリスマスですから、ここには書いてますけども、これは X ではないんですね。以前にも何度か言ってるけども、これはギリシャ語なわけです。クリストス、キリストのことをギリシャ語ではクリストスと言います。クリストスのマス、これは英語では MSS なんです。ラテン語関係の言葉ではミッサなんです。ミサ。ですから、クリスマスというのはキリストのミサ。これは昔にできた言葉ですので、プロテスタント。プロテスタントではミサとは言わないで、礼拝と言ってますね。東の方から博士たちが来たと。何のためか。一番大切なものを捧げる。そうして新しい光、力を得るために来たわけですね。それを礼拝というわけです。ですから、クリスマスというのはですね、そういう意味で、キリストを礼拝する日ですね。さっき言ったように。礼拝とは、イエス・キリスト様を救い主と仰いで、そして力を得ると。そのためには私たちが誰でも全ての人が持っている心の問題、心の汚れ、間違ったことをいつも思ってしまう。愛とか言っても、イエス様が言われた愛と全く別の自分の好きな人だけ大事にすると。そういうのは愛ではないということを言っているんですね。誰でもする。動物でもする。好きな人を大事にする。まあそういうことからですね、本当の愛を受けると、少しでもですね。それはクリスマスということなんです。はい。そういうことで、今日はですね、光。光をもたらすために来たと書いてあります。イエス様は何のために来たのか。私は光として世に来たということですね。で、この一番の言葉は、これも大事な言葉ですね。神様っていうのは何かわからないという人はたくさんおると思います。たくさん日本には神社があるんだけど、そこ行って拝む。そこでどんな神様がおるのか、ほとんどの人は知らないと思います。私も子供の時、お正月には山のてっぺんにある日の峰神社。日の峰という山の上にある神社、父親に連れられて行ってですね、ガランガランと鳴らして、パチパチと。で、帰ると。そこに何がおるんだろうかと。不思議に子供の時ですね、小学校の小さな時に思ったけど、全く説明ないから、わからない。これは大人になってもほとんどにそうです。近くの神社行って、神様がどんなんがおるのか、ほとんど誰も知らないはずですね。知らないものを何か拝んでるということになるわけです。キリストの教え、あるいは聖書はですね、はっきりしてるわけです。神様はでも目に見えない。どんなお方かっていうのを知るには一番良い道は、それはここに書いてあることです。イエス・キリスト様を見たら、神様を見たと同じだって言うんです。神様わからんわからんという人はですね、新約聖書に書いてあるイエス・キリストを見たら、あ、神様ってこういうお方なんだということ、一番はっきりわかるのであって、様々な学問とか研究とか経験とかを重ねなくても、わかるように導かれたということなんですね。イエス様は全く人間を差別しなかった。一番苦しい闇の中にある人のところへあえて行かれた。そうして 悪い間違ったことを言う人にははっきりとそれは間違いだ、どのような権力、その国、ユダヤの国で一番力ある人に対しても全く恐れを持たなかったんですね。この点は、我々非常に難しいと思います。今でこそですね、私キリストを信じると言っても迫害はないけれども、今から150年もと昔の江戸時代においてはキリストを信じると言ったらですね、それだけで一番重い、国家全体が総力を挙げて通そうとしたほどの大きな罪だとされたわけです。見つけ次第ですね、キリストを信じるのを捨てなければ殺す、徹底した拷問ですね、逆さに吊り下げるとか、土の中に埋め込むとかですね、それとか尖った木の上に座らせて重しを置くとか、骨が折れるとか、まあ、そういうようなことを、それでもなおですね、キリストを信じる人はちょっと現れたわけですね、はい。まあ、そんなふうに、分かりますことは、現在ではですね、キリストを信じると言っても何にもないようなけど、今少しお隣の中国ではだんだんとキリストを信じるだけで迫害が強くなってきているわけなんです。ですね。そういうことで昔から今に至るまであるわけです。それをですね、いや、キリストを信じます。中国の政府が間違ってるとか言ったら、すぐに逮捕されたり追い出されたり。そういう時を考えてみたらですね、本当に正しいことを言うということは非常に難しいということはわかります。ですね。今のように迫害もない時代でキリストを信じますというのは簡単だけれど。けれどもですね、イエス様はどのような権力者も恐れなかったと。どんな王であるも大祭司、昔の日本の天皇みたいに、神であるようなものとまでされたような人であっても、イエスは全く恐れなかった。これは我々考えてみたらわかると思いますね。自分が勤めているとことかで、私キリストを信じてますってはっきり言えるかどうか。あるいはキリストのことを書いてある文書なんかを手渡せるかどうか。たちまちそういうことは何らかの圧迫を受けるということにつながるんですね。そういうふうに私たちは強そうでもみんな弱いわけです。誰でもですね、イエス様すべてを持っておられた、非常に弱い人のところに行かれて一番大切なものを与えられた、一方では非常に強いもののところに間違ったことをしている人言うとはっきりと言うと、たとえ殺されることがあっても黙っていないというほどの力を持っておられた。だから神様というのはそういうお方だと。何が正しいか間違っているか、そして一番大事なものは何なのか、愛とはどんなものか、それを見たらわかると思うんです。私なんかも昔は愛というなら男の人と女の人、あるいは親が子供大事です。でもそれは動物でも持ってるわけですね。確かにそれだけだと思ったから愛なんて学ぶ必要もないと思ってたんだけど、聖書を見たらそういうふうな愛は本当に不思議なこと書いてないんです。まあ言ったように当たり前だから、本能的にするからです。男女の愛とか親子可愛がる、必死で可愛がる、動物でも本当にですね、心動かす感動するような、親が子供を必死で守ろうとするような愛があるわけですね。でもそれは他のものにはしないわけです。だから本当の愛ということ、神様は愛だということを見ようと思ったら、聖書を見たらわかるということなんです。まあ、それでですね、こういうこと書いてあるんですね。私を見る者は私を使わされた神様を見ると同じだと。で、見えない見えない言っていないでですね、イエス様のことをきちんと読む。それからイエス様の霊、聖なる霊と言葉を一番はっきり受けた人、豊かに受けた人、それは使徒たちですね。その書かれた文章を見たら、神様はどんなお方か、これもはっきりわかるようになってるんですね。そういうことですから、このこともとても大事だ。それから、光として来た。私たちは何として来たんだろうかと。うっかりしたらですね、この世を汚すために来た。 ということになりかねないこともあります。ずっと振り返ってみたらですね、自分が子供の時から、あれ一番身近な家族、あるいは周りの人、何のために来たんだろうか。本当にそういう周りの様々な身近な人、関わる仕事でも関わった人、本当に何か良いものをもたらすために来ただろうかと。そういうことを考えていますと、人間はさっき言った罪ということですね。絶えず間違ってしまうわけです。いや自分はそんな盗んだり何もしてない、いじめたりしてないと言っても、自分中心という罪ですね。たとえこれは非常に頭が良くてノーベル賞をもらおうが、モーツァルトやピアニストであろうが関係ないんです。やはりどうしても人間は自分中心というもう逃れることのできない罪を持って、他の人にはほとんどあんまり気がいかないと。病気で苦しんでいても自分のことは必死になって思うし、家族のこともまあまあそうですが、少し離れた、例えば今のこの冬の最中で、最近ではとても珍しい大火があったんです。一災害やから地震だったらまだ残る、津波もまあ残る場合がある。まあ、火事というのは本当にですね、みんな亡くなるんですね。まあ、その点ですね、突然そういうことが起こるとすごいショックもある。あるいは昼だったらですね、仕事で出てる人のおらないわけです。帰ってみたらもう燃えて何もないと。そういうようなことはですね、本当に耐え難いということがあります。でもその中、そういうことはこういう闇、何もなくなった空虚、そういう闇と空虚の中でどうしたらいいんだろうかと。そこにもですね、光があるっていう、それを光を作るのが神様だっていうわけです。人間はそれできないですね。どんなに慰めたからとって、あんたは家あるだろうと、あんた元気だろうと、私亡くなったんだと、そのみんな持ってるものが慰めるったって聞きたくないっていうことになりかねないわけです。ところがイエス様、神様っていうのはどんなに失った人でも不思議と与えることはできる。これはステパノですね。ステパノという人に分かるように、石で打ちつけられて命までなくなるという時でも、彼に与えられた光によってですね、天に神とキリストが見えたと。神様から光を受けた人はですね、その光をもって単焦灯にパッと見えるというわけですね。そのまま死んでいたと。こういうことから聖書が約束しておることは、普通の経験とか本をいっぱい読むとか、外国いっぱい行けるとか、たくさん何かができると一切関係なくですね、昔の人はそんなの関係なかったからです。神様の聖なる霊を受ける、イエス様を心の内に住んでくださったら、それが光となって本来見えないものがこう見えるというわけですね。で、力も与えられる。まあ、それがこの次2番ということで、最初の子供さんの人形劇でもですね、人形劇でも表された一言あったと思いますが、はじめに神様がすべてを創造された。星も月も岩石もですね、この光も何もかも創造された。途方もない大きなお方ですね。で、ここで、その時、地上は混沌であって、闇が、深淵、これはちょっとパス、変換間違いですね、深い淵です。深い淵の表にあり、神の霊が、あるいは神の風とも訳されるんですね。霊は風という言葉と同じ言葉なんですね。水の表面を吹いていたと、あるいは霊が覆っていたと。この別の訳って書いてある。この別の訳の方がより言語に忠実なんですね。二つの言葉です。形もなく虚しかった。それを新共同訳では混沌と訳したんですが、少し意味が違うわけですね。本来の言葉は形も何もない空虚である、荒涼として荒れてる砂漠のような、そんな状態を表す言葉なんですね。ここに元にある。ですから何にもないと、虚しい。今言ってね、火事で全部焼けて燃えてしまった、何にもなくなるわけ。そういうところに光をもたらすことができるのが神様だけだというわけです。津波 でもですね、家族はみんな死んでしまったという人もおるわけです。家も流された。それでもですね、もしその人が本当に神様を見上げるならば、心から願うならばですね、このようにどんなに形なく虚しくても混沌であっても光をくれる。光があったらその何もなくなった中の奥にですね、神様の国が見えるというわけです。神様の宝が見えると。そうしてそこには力がある、元があるんだということ。あそこには命の水が流れている。そこから力をいただこうと。水を飲もうという気持ちが与えられるわけですよね。そういうことで、長い難しいいっぱい研究とかなくたって構わないわけですね。それはそういう役目を持った人にお任せしておいたらいいことで、一般の私たちはそのような苦しみが突然襲ってくるかもわからん。糸魚川、糸魚川市の人たちもですね、本当に昨日までは全然思ったこともなかったことは突然起こる。この世はそうですね。ここにおる人たちも私も含めてですね、明日何が起こるかわからないわけです。その突然起こって真っ暗闇になった時でも、唯一ですね、本当にそこに光を与えて、形がないところに形を与えてくれる、それが神様だということなんですね。で、この3番の言葉もですね、これは旧約聖書からそれがもうすでに言われていたわけです。旧約聖書から。イエス様が初めて言ったのではなくてですね、神様は創世記の一番初めにもありますように、イザヤもそういうふうにイエス様から700年もはるか昔であったのにですね、こういうふうに言ってたんですね。それをキリストのことを予言しているということで言ってたわけです。暗闇に住むために大いなる光ですね、人々が見て、そうして死の影の地に住む人に光が差し込んだ。その通り、それはキリストだ。というふうに言っているわけです。そしてそのイエス・キリスト様が言われた、その光を受けるためにこんな短い言葉で大丈夫というわけです。悔い改めるという。ただ一つだ。天の国、そこにはこの光が満ち足りている。ここで悔い改めるととっても大事な言葉が、日本語のこの意味、ニュアンスですね、とかなりずれてるわけです。例えば学校で、子供がですね、このガラス、窓のガラスをバンと割ったと。で、先生が見てですね、お前悔い改めろと。あ、ガラスをやって、このガラスですね、割ってしまったこと、もう今後しませんと。そしたら悔い改めだと。悔い改めっていうことは、自分がしたことを、あ、これ人盗んだ、これ悔い改め、いじめた、あ、これで終わりと。そういうふうに自分がして思い出すいくつかのこと、あ、これ悪かったなと。他のことはいくらでもあってもですね、個々のことをちょっと思い出して、あ、これ改めますという、そういう感じのこととして受け取ることが多いんです。でもこの言葉はそんなこととは違うわけですね。旧約聖書からこれははっきり方向転換、英語ではターンなしはリターンなんです。リターンですね。これは水泳でもですね、ターンをする、もう簡単な言葉です。とてもよく使う。悔い改めっていうと何か悪いことをした時だけしか使わないわけです。とかターンということはいくらでもたくさん毎日使うことです。そこを一挙でターンしたと。車でもそこに方向転換、ターンをする。日常的な言葉なのに、悔い改めというと途端にですね、何か悪いことにだけにつながりがある言葉になるから、だからそういう意味で食い違ってくるわけです。本当はそうなんですね。旧約聖書でこれは我々の集まりに来ている人は繰り返し聞いてきたことです。立ち返れと訳されている。それはシューブというヘブライ語で、簡単な言葉です。ターンです。あるいはリターン、方向を転換する。方向を転換しなさいと。いつも目に見えるもの、見えるものの最大お金の力、あるいは有名になった、みんなからテレビで見られる、そういう、あるいは見えるようないろんな服装とか家とか車とか、そんなもの、 そのばっかりを見てる。あの人がこう言った。悪いことこう言った。それは見える人間が言ったこと。いつも思ったり考えたりしてるのは何か見えるものだと。そこから方向を転換して、目に見えない神様と神様がご支配している国、神の国見なさいというわけです。そのことだけなんですね。そうしたら神様の国、完全な国、神様のご支配されている、神様のご支配がすぐそこに来たれるのを分かると。天の国、すべてを天の国とも言い換えることは、これイエス様と言い換えることができる。イエス・キリスト様はそこに来てるんだと。これ現在完了という形です。もうここに来てあるというわけです。ですからこのことだけを私たちが毎日の生活でするということですね。朝起きて、目に見えるようなことは何か人間のことを思い返したら、それを方向転換して神様に心を向ける、主の祈り、これはまあしようと思ったら誰でもできることなんですね。で、この前の命の水紙にも書いたけど、今は、夕方にはとっても明るい金星が輝いてるし、夜明け前には木星がとっても明るく輝いてる。でそのちょっと上の方には、これも全体では何番目かに明るいアークトゥルスというですね、非常に強い、これは恒星ですけども、で金星の、いや木星のすぐ下の方にはちょっと弱いけど、これはスピカっていうんですね、スピカという乙女座の星も見えますが、そういう星をまず見て何を思うか、神様の光の家は象徴だと。これ何か、永遠性と。人間によっては決して汚されない、いつも光を出している。そういう点は神様の光、あるいは神様のご性質、ある意味で象徴しているですね。そういうふうに星を見てもなんとなく、あ綺麗だなとか、核融合が起こってなんかいうふうに太陽と同じだな、それで終わりでなくって、そこの光の霊的なもの、意味を思う。天にいる神様が何かの意味を込めて、あの光に乗せて届かしておるんだと。そんなふうに何を見てもですね、花を見ても草を見ても夕日を見ても周囲のいろんなことを見ても、それから災害、今回のような災害、ああいうの起こったらすぐに前にも起こっている大きなこと、もう忘れてしまうところがあります。今でも福島の人はたくさんですね、この福島の人たちは今でもたくさんの人たちが苦しい思いをしている人いくらでもおるわけだけど、次々と起こるからそこにパッと見入って、でもそういうようなこともその背後に何の意味を神様は託されたんだろうかと。そういうふうに目で見える、あ家が焼けたどうこうと、あ泣いてる人もおるとか、そこではまた次のところに面白いことはパッと心が変わる。みんな目に見えることばっかり、それを神様の方向を向けてどんな意味があるんだろうかと。自分はそしてその大きな災害を受けてない、あの人たちは受けたと、それどんな意味があるんだろうか、少しなりとも神様の方に方向転換をして思う、考える、そして少しなりともそういう人たちも神様を知ることができるようにという祈り、あの災害を見て私たちが本当になすべきことは祈りだと思うんですね。うっかりしたら面白半分に見てしまうと、大きに焼けたの見たことない、あ珍しい、面白がって見てるということになるんですよね。ですから映像を見すぎるとそうに慣れてしまうと。昔やったら一生生涯にですね、そんな見ることできなかったわけです。まあそういうことで、何を見てもするときでも私たち目標ですね、誰も全ては完全にこれができている人は誰もいないわけで、聖書っていうのはいつもですね、全ての人が一番の究極的な目標を書いてあるわけですね。この高い目標においてはみんな同じになってしまうという、いかなる有限も厳密にゼロになるっていう、あのパスカルの有名な言葉ですね。そういうことを思ってこのクリスマスにおいてですね、そういうふうに私たちもイエス様の方向に方向転換をするんだと。方向転換をしたら神様からの力も光ももらえるんだからと。そして少しでも、この前の日曜日にも学んだけど、私の目は 要は心の窓なんですね。この目、見る目から神様の光が入ってくる。この世の見えるものばっかり見ていったら、窓がシャットアウトされて光が入ってこない。それで、心の、目は心の窓であるので、絶えず神様を見上げると光が入ってきて、その光を持って見ることができると。何でもそうで、光があったらこう俺を照らしたら見えるわけです。この集まりには目が見えない方が4人ぐらいおられると思います。あ、こういう物理的な光は見えないわけです。どんな光を見てるか、それは本当にこのイエス様の命の光で見ているということですね。で、そういうふうに目が見えなくても命の光は与えられる。私たちもこの世で死んだらどうなるか、死んだらそういう光の中、光ばかりの中に置いていただけるということを信じることができるわけです。はい、まあそういうことですので、このゴシックで書いたイエス様は光として来たんだと。人間はしばしば悪いもののように、他の人をつまずかせるものってうっかり来てしまうということがあるんですけども、つまずいたらイエス様の光、そこで言うターンをしてみたらいいと思うんですね。そうしたらさっきのように光を受けたら、私も小さな小さな光の子供、あの子供っていうのはですね、年齢が小さな子を言ってるんじゃなくて、大人も含めたものです、みんな。そしてどんな時にも光あれと言ったら光があるんだと。だからそういう災害を受けた人たちのためにも、その言葉に沿って光があるようにと少しなりとも祈るということですね。毎日のこと、私自身のためにも、それぞれの方々自分のためにも光があるように、それでないと光を持って見れないからですね。他者のためにも、そして世界の至るところ、昔から今に至るまでですね、真っ暗闇にする混乱の中、虚しさの中に住んでいる人、それがずっと、まあ、到達点まで行ったら、そしたらもう生きていられなくなるから死んでしまうと。はい、まあ、そのことで絶えずこの言葉ですね、暗闇に住んでおって死が近い、もう死ぬんだと思うところでも光が差し込むと、こういうふうなゴシックで書いたわずかの言葉を心にしっかり入れておったらですね、私たちは本当に他の色んなもいらなくなる。そんな捨てなさいとか言われたら捨てられないですよね。こういう光を受けるとですね、あんまり欲しくなる、だんだんとですね欲しくなくなる。そういうことですので、私たちもそういう意味で今日はキリストの記念、覚えて、思い出す、 Remember Jesus Christ、 こういうことは聖書にあるんですね。 Remember Jesus Christ ですね、日々覚えていきたい。それが、まあ、クリスマスということの大きな意味でもあるということです。はい、それでは終わります。では一言お祈りします。神様、今日はあなたご自身が一人一人の心の背後で導き促してここに参加されましたことを感謝です。人間は本当にそれぞれみんな弱く間違った道を絶えずさまよっているものでありますが、そのただ中にイエス様が来て住んでくださり、光を与えてくださいます。どうか私たちすべての人が絶えずその光の方向に、心の方向を転じてその光を受けることができるように。また特に日本の人たちは本当の神様、唯一の宇宙を作った神様を知らない人が圧倒的に多いことでありますので、どうか私たち、このような弱い私たちをも用いて、神の国のために多くの人たちがこの主の光を知るために用いてくださいますように、皆によって感謝をしてお願いをいたします。アーメン。
はい、それでは、賛美をいたします。新聖歌の76番の諸人こぞりて、諸人こぞりてを賛美します。ご起立できる方はご起立をお願いします。
まちにいしシュマキマセリシュマキマセリシュワシュワキマセリあくまのひとやこうちくだきてのりこはなずとしゅわきませりしゅわきませりしゅわしゅわきませりこの世の闇路を照らしたも見えなく光のシュワキマセリシュワキマセリシュワシュワキマセリしぼめる心の花を咲かせ恵みの露っぽくシュワキマセリシュワキマセリシュワシュワキマセリヘビマの君なる巫女
座ってください、はい、それではこれで第2部の御言葉に聞くの時間を終わります。